奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りします。ということで奥井さん、後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、これ各紙に出てるんですが、はい、とりあえず今まず手元で読売の方からですね、ヨーカドーの話ですね。
はい、ヨーカドー、うん、
セブン&アイが、はい、まあ、今すぐではなくて2027年以降のことなんですが、
はい、
ヨーカドー子会社だけどそれ上場させるって言ってるんですよ。
あ、そうですか。
上場っていうことは株を手放すっていうことですね。はい、まあ、全部売るわけではないわけですけれども、はいはい、引き続き多分連結子会社にはするんだろうけれど、
はい、
売る、
ね、なるほどね。最近でも店舗の閉鎖とかね。
そう、あとほら、はい、この間うち総合西部を譲渡した、
うんうん、あ、はい、そうでしたね、はい、うん、はい、
で要するに赤字が続いてるわけです、
はい、
構造改革をやって水も売ったし、
はい、
でその赤字なんです。
うん、はい、
昨年度で2460億円の赤字、
うん、かなり大きいですね、うん、
あ、ごめんなさい、
うん、はい、
特別損失が2460億円なんで、
なるほど、
最終赤字は259億円、
はい、まあ、それでも大きいですねこれね、
うん、いやだってね、うん、
はい、
黒字になってないのよあんまり。
うーん、
この10年で1回ぐらいしか黒字になってないので、
うーん、ちょ、
しかも本当に数億円黒字になっただけですから、
あ、本当ですね、ちょっとですね、うん、2020年、
したがってこれからですね、はい、今この状態で上場させるのは非常に難しいので、
はい、
ここから構造改革やったのできっと利益が出るだろうと、
はい、
いうことで上場を目指すということですね。
うーん、
上場がダメだった場合にはどこか他の会社に買ってもらうということでしょう、
ね、なるほどね。伊藤ヨーカドー埼玉出身だと身近なんですけど、ちょっと元気のなさはね感じてました。
このセブン&アイグループの売り上げっていうのが読売新聞に出てましてね、
はい、
事業構造ってやつですね、はい、海外のコンビニ事業8兆5160億円、はい、これ8兆5000億ですね。国内のコンビニ事業9200億、
え、桁が違いますね。
海外のコンビニの方が、
はい、
8倍、あ、9倍でかい。
うん、
すごくないですか。
うん、海外が調子いいっていうのはね、何回かこのコーナーでも取り上げてますけど、
元々海外のセブンイレブンの、うん、はい、子会社みたいにして、はい、日本のセブンイレブンが日本で初めてコンビニとしてできた、
はいはい、
それが日本の方がでかくなって調子いいもんだから、うん、ね、海外の親会社を買っちゃったわけですよ。
なるほどね。
ただ今親会社も調子よくてでかくなっちゃったわけですね。でスーパー、これヨーカドーヨークベニマル、
はい、
1兆4773億円、
はい、
うん、あのね、金融事業とかもなかなか調子よかったんですよ、
はい、
あのセブン銀行、
あ、ね、セブン銀行ね、
だって ATM しかやらないんだもん、
はい、
うん、非常に分かりやすいじゃないですか。だから日経にはですね、セブン&アイの伊坂社長のですね、なんつうんです、はい、発表の時のご発言があって、
はい、
グループからは分離しない、
うん、
だけど連結にはこだわらない、
うん、なるほどね、
うん、グループにはこだ、うん、からは分離しないが、
連
結にこだわらず、は
い、
最適な持ち分比率を検討していきたい、
うん、ということは独立性は保つ、は
31% 以下もあるってことですか、うん、ううですね、33% 以下もあるってことですね、
はい、ということですよね。
持ち株比率が、
はい、結果として買われちゃうってことですか。でも他にっていうことですよね、
はい、うん、5割持つ人がいたらもうその人のものですね、
なんていうことですよね、うん、
いやこれはあれなんですがね、うん、一方ですね、
はい、
ヨーカドーのライバルといえばイオンです
ね。そうですよね、イオンが元気ですよ。
イオンのこの間、はい、この 2月で切った、はい、昨年度、
はい、
過去最高益4年ぶり、このヨーカドーとイオンの違い、
はい、
片っぽはもうなんかヨレヨレの状態で、イオンは最高益ですからね。
ね
イオンだって、
はい、
なんかすごい何か絶好調なわけではなく、ね、構造改革地道なやつをね進めてったんですよ、
はい、
だから本当になんか なんつうんですこう派手な打ち手っていうのはない。
うん、そうですよね、まあ、プライベートブランドちゃんとコツコツやったりとか、
うん、はい、あとね意外とマイバスケット、
はいはい、うん、あ、はい、そうですね、はい、
うちの近所にもありますけど、
はい、奥井さんの好きなマイバスケット、うん、はい、
マイバスケットがね、はい、コンビニがいなくなった後にマイバスケット入れるとか、はい、そういうんで意外増えてるんですって、
はい、ねー。
で前あのこのセブンイレブンが、はい、あのセブン新しい業態でマイバスケット的なやつをやろう
って言ってましたよね。
こっちはもう特にやっていて、
はい、
マイバスケット好調なんですね。コンビニより安くて、はい、食品スーパーに近い価格が受けて、
はい、そうですね、はい、で肉もあるし野菜もあるしっていう、
そうそうそう、
はい、のがいいですよこれ、
うん、やっぱりねイオンってあのほらトップバリューっていう名前であのプライベートブランドの商品群が、うん、はい、大量にあるでしょ、はい、あれがねいいんですよね、
はい、そうですね、安いですもん本当に、
うん、なんで安いかっていうと、はい、あの広告費がないからなんか、
ね、うん、そうですね、
これ確か先週もなんか似たようなこと言った覚えがありましたけど、
はい、
だってねナショナルブランドと言われてるものは一生懸命コマーシャル打たないと、ね、
う
ん、いけないわ
け、はい、ね、そうですね、
プライベートブランドは自分の店でしか売らないんだから、
うん、宣伝しなくてもいいですよね、
宣伝しなくていいか、はい、という話ですよね、うん、まあ、ということで八華堂とイオンで、
ね、この差がついてるということですね、
はい、ちなみにイオンの話は日経からですね、
はい
はい、次も日経からなんですが、はい、今度はドコモですね、
はい、
僕も持ってるんですけどね、はい、あのアマゾンとポイントを提携しましたね、
はいはい、そうか、ドコモとアマゾン、
ドコモの、
はいはい、ドコモとアマゾン、はい、
ドコモの回線契約がなくても、はい、アマゾンと D ポイントのアカウントを連携させた利用者に対して、はい、5000以上の買い物で 1% の D ポイント
なる、
うん、ドコモと回線契約した上で
し、はい、したら
D 払いでアマゾンで買うと、はいはい、共通ポイントが、はい、だから D ポイントが 3.5%、
3.5、 なるほどなるほど、 なるほど、まあ、でも契約しなくても入るっていうのもポイントなんですかね、少なくても、
そうだよね、
はい、
うんうん、 D ポイントはなんか何万ポイントも貯まってるけどどこでどう使ったらいいのか分からなくて、
窓口会見のとこに書いてありますよ、
どこも買うと、はい、あの強引にあの、はい、クレジットカード買わされるでしょ
う、あ、そうですか、
うん、なんか D、うん、D 払いのゴールドカードを作らされて、
はい、カード機能がついてるやつを持っちゃってるってことですね、
いやなんか知らないうちにやらされてたよ
いやそうですか、知らない、うん、知らない、
それを使えばこれいけるんだ、
うん、あ、なるほど、
うん、
クレジットカード機能ついてない D ポイントは、そう、あ、それは
それはスマホでやるやつ、
もう D 払いとかじゃないんですもんね、うん、私も基本的にクレジットカード機能ついてるの嫌なんで、
なんかね、
純粋な D ポイントカードなんです。
あ、そういうのもあるの？
あ、ある、それもありますよ、でそれだとコンビニでも使えますし、
あ、そう、
はい、でも奥井さんみたいになんか何万ポイントとか溜まってないです、
いやだから
500ポイントぐらい
クレジットカード機能があるから、ね、クレジットカードで使ってるわけでしょ、
はい、そうそう溜まっちゃいますもんね、
何年か経つと溜まってるのよ、
はい、そうです、使った方がいいですよ、
でもどこで使えるの
ちょっと道端で叫んでみたら
ということでねこの日経新聞でポイントの、ね、存在感っていうのがあって、
はい、
一番ポイントの存在感でかいのが楽天ポイント、
はい、ね、楽天ポイントね、
あとペイペイ、
そうです、ペイペイ、
で4番目がポンタ、
うん、で D ポイント一番ダメなんじゃないですか、
D ポイント一番ダメ、
なんか存在感書かれ方があれですね、存在感小さいって書かれてますね、これね、ちょっと悲しいかな、
僕ポンタポイントも4万5000、
そうですよね、奥井さんちょっとなんか使った方がいいですよ、
ポイントポイントもクレジットカードになってるんですよ、だから2種類あってだからクレジットカード
溜まってっちゃうんですよね、
そう、な、知らないうちに溜まってて
知らないうちに、じゃあこれアマゾンで使えばいいんじゃないですか、じゃあ
そういうことだよね、
アマゾンで
D ポイント使えるのかな、
そうですよ、
D バラ、
でも使い物したら D ポイントでもあれなんじゃないですか、きっと
D ポイントで使えるのかな、なんかアマゾンだって、だってなんか、うん、アマゾンプライムっていうのに入ってるんだから、
はい、そうですよね、
今更じゃないの、
うん、今更じゃない、ね、でもだから貯まるってことは使えるってことですよ、きっと 私ハジョ入ってないんで分かんないんですけど、
あちょっとこれ、
うん、誰かに聞いた方
がいいです。中途半端だね
なんで聞い
てこれ絶対中途半端だよ。
でもそういうことですよね、分かりにくいですよね、うん、やっぱりこれね、
これ
うん
悪いけど成功しないわ、
うん、なんやばい、おくりさん紹介しておいて、うん、
あの、はい、自信を持って成功しない、
はい、そうですね、こっちも分かりにくいですね。他社のポイントを貯めたり使ったでもまあ一応使ったりできるって書いてありますから、
うん、Amazon だって Amazon のポイントあるんだよ、
うん、ありますよね、 あ、うん、ありますありますあります、はい、あん中で貯まってきますもんね。
これは分からないです。うん、こういうわけが分からないやつは成功しないです。
はい、はい、
次行きます、
はい、
各紙に載っているのですが、はいはい、マイクロソフトが、はい、2年間で4400億円日本のデータセンターに投資します。
あ、なるほど。
それだけではなくて3年間で300万人の AI 人材育成をします、
はい、300万人
あれほらちょうど今岸田さんがアメリカ行ってるじゃないですか、うん、
はいはい、
そこでマイクロソフトの社長と会ったわけです、
うん、なるほどね。
4400億うん2年間で、
はい、
いいですね。
なるほどね、4400億。
でも去年ね、
はいはい、
実はアマゾンが5年間で 2.2 兆円投資しますって言ったのに、
はい、なるほど、
ちょっと桁が違う。
うーん、そうですね、
アマゾン、
本当だ、
アマゾン日本でデータセンター作ったりするので、
はい、本当だ、はい、
5年間でね、そんな1年間ではできないから、
はい、
2.2 兆円
うーん
5年間
はい、もしかも始まってますね、2023年から27年、
うん、5で割ると、
はい、
いくつだ、
はい、
4400億だ、
4400
億です
ね、はい、4000、はい、
でマイクロソフトは2年間で4400億、
2年間、あ、なるほど、
だから規模的にそういうことなんだね。
うん、はい、
アマゾンの方がマイクロソフトの倍あるんだね。
う
でそれに投資しますということを、はい、があって、これねデータセンターが足りないのよ、
はい、でもそうでしょうねきっとね、
うん、
もう AI が拡大したらね、
死ぬほど AI ってね、うん、使うの今や流行りの生成 AI ってやつが、はい、もうとんでもない量使うんですよ、
はい、
電気を、
うーん、
だから CPU っていうね、あのメモリとか CPU も使いますよ、はい、うん、CPU は特に NVIDIA 社の、はい、あの GPU という製品が多いんですけれど、うん、
はい、
それみんな一品に頼ってるから供給不足になったりするんですよ、
うん、
でとにかくたくさんその、はい、計算するためのコンピューターが必要で、うん、はい、
情報処理するコンピューター、
そのためには電気がものすごい必要なんですよ、
うん、
もう超エコに反してる、
うん、
AI 使えば使うほどエコじゃなくなるんです、うん、
そこは電力が型になるわけですね。
そうなんです。
うーん、だってそうですね、データセンターってすごいんですもんね、
うん
うん、あのすごい巨大な機械を
で、しかもね、はい、日本って地震多いでしょ、
ね、
で
本当ですよね、
重要なシステムが入ってると、
はい、
データセンターが倒れましたというわけにはいかないから、
はい、
耐震設計してるんです、
うん、
あの多くの場合あれですわ、あの下にゴム引いてるやつ、
うんうん、なるほどね、迷信ですから、こう揺れてもダメだ、こうね、
下にゴムがこう、はい、こうぶってるやつがこうあって、はい、
うんうん、
で地面とその建物の間に隙間があって、
はい、うん、
そういうのですわ、
はい、
それがですね非常に、うん、なんか大量に必要になるんですね、
う
ん、
すごいですね。
同じ日経コンピューターによると、はい、電力消費が増えますっていう、はい、2050年に4割増ってあるんですけど、
4割はもう、
いや4割では済まないと思います。
済まないですかね、はい、
全然済まないと思いますね。
うーん、
これがですね、だから日本で電気代高い方なわけですよ、はい、日本って。ただ意外とあのそれじゃない、ロシアのウクライナ侵攻で、
はい、
ヨーロッパの電気代が
すっごい高くなったので、そうですね、上がりましたね、ロシアにエネルギー頼ってた分、
まあ、アメリカよりは高いはい、けれどヨーロッパは波の感じなんですよ、はい、日本。そういうとこ電気代安くないともう持たないですね。
なるほどね。でも日本より安いところってことも考えられますか、とほら地震がなくてみたいな。
この場合には、
はい、
経済安全保障といって、
うん、
日本国内に置かないといかんのです。
ああ、そっかそっか、なるほどね、うん、そうですね。
だからアマゾンも、うん、 Google も、マイクロソフトも日本に作るという、
ね、なるほどね。でもこれちょっとやっぱ排出、二酸化炭素の排出のちょっとね環境負荷が考えないとですよね、同時にね。
本当そう思います。
はい、どこでしょうか。はい、奥井典明のニュース言いたい放題、この時間はインターフュージョンコンサルティングの提供でお送りしました。
はい、また来週。